ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs な元局アナ二宮智子です。
村上です。
最近太ってきました酒井です。
そうなの、
はい、
これで挟むね。
いやちょっともう84キロになっちゃって今。
前知らないけど、
まあ、前75とぐらい
だ。だいぶ増えたね。あら、子供1人分ぐらい増えちゃった。
はい、ダイエット頑張っています。
そうですね、まあ、体型も仕事も年齢もバラバラの3人ですけれども同じビジネススクールのゼミで学び2018年に一緒に卒業した同期です。この一緒にラジオを始めまして40歳のディスタンスと題しまして、毎回ゲストを迎えし、その方の40歳に対する距離感を語っていただきます。早稲田大学大学院教授杉浦正和先生です。先生引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は人生100年時代、まあ、40歳という年齢をどう迎え、その後どう回収に向かっていくのか、また転職はコンパス、ピポットのターンである、片足を今までのキャリアを軸に、もう片足を次の新しいキャリアに持っていくというお話など、さらにはつながりというようなキーワードも出てきましたけれども、杉浦先生は今後どのようにご自身考えてらっしゃるんですか。いろんなつながりでいろんな経験されて、まあ、いろんなポジションを得てらっしゃいますけど。
そうですね、まあ、今後っていうのをね、先週少し最後に出た話っていうのは、その今後をそのもっともっとどこまでもどこまでもっていうふうに考えるのかどうかっていうことでね、その、キャリアの終盤 を何に使っていくのかっていうのが大事なことだと思うんですけれども、できればやっぱり今までいろいろいただいたご縁 を思い出しながら、一つ一つこう、まあ、お礼を言いながら、っていう風になるといいなと思います、はい、でというのは本当にね、そのご縁というのはとても不思議なもので、私も今ここで皆さんと話しているにあたってですね、もう本当にこれはご縁の塊のような、ものなんです。でここにいることもそうですし、そもそもまず、私は大学時代にの、まあ、ゼミの先輩は隣にいる先生なんですね
隣の研究室が実はゼミの先輩、京都大学時代のゼミの先輩が今大学院の教授として隣同士の研究室にいらっしゃる。
そして
ご縁、
ご縁ですね。
最初の自動車会社に入った時の最初の上司が、その後早稲田の教員、ビジネススクールでもう退職されました。
はい、
そして、アメリカに行って留学している時の、まあ一つ、あの年はずっと上なんですけど、あの、一つ下だったのが今村先生なんですよね。だから現地でご一緒で、それで留学をして、学校は違うんですけど、留学した後に、留学の同期生ということで一緒に勉強活動してたのが西山先生。
あ、じゃあアメリカスタンフォード大学で MBA を取るにあたって関係した人たちが今早稲田大学
でその後ベインに行った時に一緒に働いてたのが平井先生。
お
でその後マーサーに行った時の上司が大滝先生。
おやっぱり全部授業取りました
でしょ
授業全部受けました。
で、それで最終的にはね、じゃあ志望団の時はどうしよう考えたのあれかっていうと、当時人事部長として人材育成プロジェクトを考えて、それでここにいらした梅津先生っていう方のところにご挨拶に来て、それで 1日半かな、2日かな、研修をしてもらったんです。でそれが私がここのビジネススクールに来た最初なんです。で結果的に僕はその方のいわば後任になったんですね。つまりここに来るまでの間に、自分がこういろいろ経験した、そのキャリアの中の一つ一つでの出会いが全部このここでその早稲田ビジネススクールに来るということに、 一つ一つけ今は結実してるんです。
すごい、
そういうご縁だったんですね、
はい、
計画的偶発性ですね。
ほうプランドハプンダンス
プランボルス
これはでも本当に不思議なことで、もちろんその一つの説明は、いわゆるスモールワールドと言われる現象で、どんどんどんどんこう同じような人たちがね、こう寄っていくから何度も何度も出会うっていうふうなことでも あるとは思います。自分でそのような世界を選んでいってるから、その確率は高くなっていくっていうことは一つあると思うんですけれども、まあそれにしても、あの一つの教訓はやっぱり悪いことはできないってことですよ。
本当ですね。誰とまた再会するかわからない、ね、
その時に裏書きをしてくれるのは20年前とか15年前にあの人はちゃんとやったからっていうことを一言添えてくださることが、
まあ不義理をするなとね、
大丈夫ですか、お二人ともテント様の下はちゃんと歩けてます
か。これから頑張ります。
これからも
頑張ります、
はい、やっぱりね、そのリファレンスといってちょっと評判を聞くっていうことはあって、うん、村上さんどうとか坂井さんどうって、うん、まあ聞かれますよね。でその時に、まあ大人だから、あのそんなひどいことはみんな言わないんですよ、
うん、
ただ聞かれた時に間髪を入れず素晴らしいからっていう人と、うん、一瞬迷
ってっていう、まあ、悪い人じゃないけどみたいな。
実はその、ね、間をね、間が
重要なんですよね、
うん、
あ、それが全てなんです、
指標です、はい、それが全てです、
はい、ですね、はい、坂井さん、村上さん、どんな人
間髪入れずに間髪入れずにうんって言います
わうんで30分ぐらい
そうですよね、本当そうですよね。だから新天地を、ね、目指して、でも結局片足の転職をしても何かしらやっぱり前の経験とかついてくるっていうのがあるんでしょうし、
そうだと、そう、それだから蓄積になるし、
そうですよね、
蓄積がその経験や知識としての蓄積になるということと、結局人間関係の蓄積になっていって、それがその展開するという意味での転職をすることによって、こう人間関係が一筋じゃなくて、こう割とこういろんな方向にあの展開をしていくことが最後に総合的な力になるっていうことは大いにありそうですよね。
そうですね。一方であの入山さんのおっしゃっている、なんか薄い人間関係をいっぱい築くって、あれ理論はどうなんですかね。
早稲田大学入山教授に、あの、
ああいうのも、ね、一個あるんですよね、
まあ、それはね、世界で一番引用数の多い論文って言われるやつで、うんうん、Strengths of Weak Tie、 だから弱い、中体っていうのはこうつながりですよね、うんうん、弱いつながりの強さっていう論文なんですけども、まあ、多くの場合、ここにもね赤い本がありますけど、自分にとって決定的な情報、例えば転職についての情報は自分のとても親しい人からではなくて、あ、そういえばみたいな、ちょっと少し遠い人からもたらされるというものなんですね。でそれはなぜかというと、とても親しい人は同じ世界に属しているので、必ずしも新しい話を持ってこないんだけども、こう、まあ、あのそれに比べて薄いつながりの人が自分とは違う世界で自分と小さな接点を持っているので、新しいことを、ね、あのでそれはあの、まあ、実はそれを大きな社会実験をしたのが SNS ではあるんですよね。
確かにそれとなんか縁を大事にしないってことは話が違いますもんね、うん、そういう人たちも大事にしていかないといけない、
まあ、そうですね、まあ、2つあって、まあ、2つっていうかね、その1つは、まずそのグラブベターの言ってる説っていうのはね、確かにそうだと、今は SNS です。昔で言うと年賀状が来たことがきっかけになって、そういえばで何か、例えば仕事を紹介したりとか、そういうことがあって、たった薄いね1回の年賀状つながりが意外と効いたっていうことがあると思います。で今は年賀状がなくなったっていうよりは SNS に切り替わったっていうことで、まあ SNS でレスポンスをするっていうのは本当にこう、薄いけど、
うんうん、
ずっとつながっていて、
うん、
ま、なんかこう話があったら、うん、スッとつながっていけるじゃないですか、
うん、
そういう意味ではやっぱり大きな、うん、ソーシャルキャピタルなんですよね、
うん、
それは我々の世界観を大きく変えていて、そもそも、自分がリッチであるっていうことはどういうことだろうっていう定義がもういつの間にか変わってると思いますよ、うん、かつては、リッチであるっていうのは、お金があると、だからそれはフィナンシャルキャピタルがあるということだったのが、まあ、例えば自分自身に例えば能力があるっていうのはそれはヒューマンキャピタルって言われるものじゃないですか、あるいは自分の持ってるネットワークにとっても高価値があるのはソーシャルキャピタルじゃないですか。だから今は実は人々は人間関係リッチであるっていうのが本当にリッチであるっていうことを気がついちゃったんじゃないかな。で結構身も蓋もないですよそれは。
ちょいちょい本もねいろいろ最近書かれてますね。そのワードって
だから人によっては炎上してもいいから注目を集めたいとかね、だってそれもともと赤ちゃんってやっぱり自分がね注目を引きたいから新しい子が生まれて注目がそっちに行っちゃうと私は忘れないでって
悪さしてね。この前なんかドラマで見たの、
ドラマ
映画映画
もうリアリ、ね、リアリティでよくよくあることがでね、だってお金のない世界では、うん、実はそれが通貨だったんですよ。
そうか、はい、子供はお金使わないですからね。なるほど、
確かに、確かに、確かに、
ね、だって学校でどれだけ人気者であるかが、要は
確かにお金、そっか、
ね、
確かに小学生で
人気者であるから、
キャピタルだったんですよ、
うん、
で本当は最後までそうなんですけど、大人の世界にはお金っていうものが介在して、ちょっとまたゲームがね変わってくるんだけども、
うん、
でも前世今までは
確かに
だからすっごくお金がいっぱいあって、うん、すごく人間関係がない人を、
うん、
ちょっとリッチだと言わなくなってないですか、うん、我々今。
そうかもしれないですね。
あんまり羨ましいとも思わなくなったかもしれないですね、
うん、
でしょ、
うん、楽しくなさそうというか、
うんうん、
それこそ回収が人生のなんか寂しそうな感じはします
ね、うん、そうそうね、最後のところでね、うん、だから誰もその紀州のドンファンのことを羨ましいと
思わない、
誰も羨ましいと
思わないですよね。面白そうとか見ましたテレビで、この事件とか、
まあ、そのなんかキャラクターとして
切ない、
あのむしろね切ないですよね、うんうん、
確かに、なんかどうせ袋一個でねこれしかないお金持ってても食べれる量は変わんないなと思ったりとかして、
うん、まあその一つ一つね、その毎回財布の中見なきゃいけないっていう状態から解放さえすれば、まあまあまあ、そこから先本当にみんなが求めているのは、
うん、
豊かな人間関係とかね、だからこの放送をどれくらいその WS の外の人が聞かれているかどうか分かんないけども、うん、例えばゼミでの関係とかっていうのは極めてリッチなものを、
そうですね、
じゃないですか。
人材ゼミはすごいですよね、縦横斜めのね、
縦横斜めでね、うん、
今何人でしたっ
け、今155っていうか、そうですよね、155、
うん、155です、
ね、うん、で ね、すぐ200人とかでみんなのそのみんなができる人だし、みんなが気遣いもできる人であるっていうことを考えると、うん、まあ質量ともにすごい世界じゃないですか。だからそういう意味では私はそのおかげさまですごくそういう意味でのそのキャピタル持ちに、ソーシャルキャピタル持ちにさせてもらったなっていう感謝はあるわけですよ。
こちらこそ。
でもそうするとその一人一人にだってそうやってね、例えばそうですね、まあそうですね、例えば、まあ、お世話になった人がどれぐらいになるか分かりませんけどね、それはお世話になった程度によってね違うかもしれないけど、例えば1000人が1000人いるとしましょうか。そしたらその人たちに1日1人ずつ会ってありがとうございましたっていうだけで1000日かかりますからね。
そうですね、
3年、
うん、ですよ。
そういう晩年を過ごしたいね。
そうですか。でもそれでもね、あと1回しか、
うん、
そうです、2巡目したら6年ですよ、
うんうん、
そういう意味ではうちも母親と会う機会とかだと何回とか
実はね、うん、そういうふうにもありますよね、うん、
年に1回しか地元に帰ってないので、
うん、
まあ、母親も76とかなんとかですけど、うん、まあ、85とかまで行けるあと10年だから、
うん、10回
も、うん、あと10回しか会えないとかと思ったりとかね、
うん、
することはよくありましたね、
うん、
1回の大事さとかね、
うん、
エンリッチメント、
うん、はい。そうなってくると、その何のために何をしていくのかっていうところに人、まあ、自分周りの人が大きく関わってくるっていうことですね。
うん、そういうことですよね。
どう時間使うかっていうのはね、
うん、
あのよく考えるんですけどね、
うん、
有限っていうことに最近気づき出したんで、
時間が有限だと最近気づきました
。40歳になってきて
元より有限なんですけども、うん、それに対する有限だなという実感する度合いが年々再々高まる、
そうです
よ、ということですよ。
だから有限なんでどう時間使おうかなって言われ
て、足りない20時間で、
そうですよね。
あ、でもこれもっともっと派じゃない、
うん、そう、もっともっと派、欲がどんどん出てきちゃうので、
うん、
時間が20時間じゃ足りないですし、う
ん、だからその溢れ方が半端じゃなくなるんですよね。
15日は足んない、
うんうん
う
ん、
どう配分していこうかなっていうのをちょっと考えてくるような世界になってきましたね、
うんうんうん、
使い方として、
うん、でもまあ忙しい、やっぱりね、あのみんな充実してる人たちは忙しいので、うん、そうするとその時間を配分するっていうことは戦略的な意思決定じゃないですか、
うん、
そのためには実は時間を取っとかないと、
うん、
時間を取っ、
時間をね、
時間を取るため
にね、どういうふうに時間配分しようかっていう、とっても大事なことを考えるための、は
い、時間がない、
ちゃんとした時間を取っとかないと、
うん、
とにかく来た順に対応するとかになってしまうと、それで散らかって物事が散らかっていって、散らかったら探し物の時間がかかってっていうふうになって、
うん、
また24時間ね、足りなくなるので、
うん、
なるほど、
はい、
先生お忙しい中、執筆の時間ってどうやって確保されてるんですか？本も出されますが。
そうですね、執筆の時間というのはまずその、いろんなこう、執筆も本を書く時間というのは切り分けてないと、
うん、
まあ、皆さんもね、そのあの普段の何かこう、全く日常的なことをしながら同時にものを書くっていうのは結構難しいことで、あの集中しないといけないから、そういう意味では自分としてはその何ていうのかな、こう九州にオフィスを作って、でそこで集中して書くということを、まあ実際に少ししましたけども、実際にしたというよりも自分は九州にこもって執筆活動をするためには、その執筆環境を集中できるいいものにしなきゃいけない、
うんうん、
そのためにはリフォームをしなきゃいけない、
うんうん、
と言って、
ちょっと飛びましたけど大丈夫です
か？リフォームが、いい環境、
そう、
ね、いい仕事はいい環境から
リフォームを楽しくしつつ、だから今もしてるよ、今日も、
あ、
毎回東京にいる間に九州のリフォームは続き、九州に行くと、あら、またこんなところがリフォーム、あらつってこんな風になってるわけ、
うん、
なってるんだけども、いつの間にか執筆よりはリフォーム、
その
ものっていう、あの元々の、なので最初は書斎を作るはずだったのが、いや、そんな予算があるならキッチン、そんな予算があるならこの、そんな予算があるなら今とかって、その今はその執筆に当てるはずだった部屋以外はだいたいリフォームず
まあまあ本末転倒
が
一番元々によってはなってないですね。
執筆するために違うところに、
でもそれは
文豪ですね、
それね、自分の中での面白いですよね。でもそういう気持ちになりませんでした？例えばね、あの修論を書くためにはやっぱりこうパソコンを新しくしたりして環境を整えるんだと。
そうですね、いや、あれですね、だから僕もここに来てやろうっていうのはそういうことかもしれないですね。
ゼミ室で修論を書きましたもんね。
ここがやっぱり執筆の場所でちょっとリフォームしようかどうか思いました
リフォームこんな綺麗な、
いや、したらこの私の北関東にうちのオフィスの別部屋があって、
ね、
社員とは別の部屋なんですけど、
うん、
それ借りてる理由って Facebook でもつぶやくんですけど、うん、いい仕事はいい環境からっていう、うん、インテリア好きなので、うんまあ、好きな机を置いたり、うん机なまあ、好きな観葉植物を置いたり、う
ん、でもそこにで実際にいい部屋でいい仕事をしている時間と、うん、いい部屋作りのためにそうでない部屋でデザインしている時間とどっちが多いですか、
うんうん、デザインしてる
そうなんだ、
ね、まあどっちもどっちですけど
面白いでも
楽しいですよね、
いいんです楽しい結論はね、それでいいんです
よ、
それで僕の根本的な考えは、うん、要するにねその、うんとある年齢になるとやっぱり介護という問題が出てくるわけですよ、うん、でその時にもうなんかもうあんまりもう散らかった家に実家に戻るのも大して気が済まないけど、うん、介護だからって行くんじゃなくって、うん、そこはリフォームされた自分たちのとっての別荘であると、うん、そこに楽しく行くんだと、
なるほど、
でそのいわば悪いけどついでにそのお見舞いに行くんだって言った方が、うん、お見舞い来られた方も良くないですか、
うん、面白いですね、
そうですね、なんか気を使われた感じが、ね、そうそうそう嫌だったりもするケースもある
でしょうから、だからみんな行きたい場所を作る、
うんうんうん、というそのオフィスも多分今の感覚に近いんですけど、うん、インテリアこだわる前は、うん、借りたのに行かないんですよ、
うん、
結局使わない、
はい、どこでも仕事できちゃう、カフェと一緒だと思っちゃうと、うん、カフェでやってるし自宅でやったり、うんうん、で、うん、オフィスの家具とかインテリアこだわり始めるとやっぱ行くようになるんですよね、それはちょっと感じました、
なるほどね、
はい、
まあ、
誰かの論文で言ってましたけど、
あ、そうそうそう、ありました、
ある程度騒音というか音がないと、ま
あ、そういう人もいるけどそうですね、まあいずれにせよその環境を整えるっていうのは大事なことで、うんはい、でも面白いのは環境を整えるとその環境にいるということよりは環境を整えるために自分があるこう心の動きをしていることが実はだって環境を整えて何かをしようと思ってるわけで、この何かをしようということは実は自動的に進んでいます、環境を整えようとするそのなんていうか うまく言えないけど、
僕の論文じゃない主体性みたいなところある、自分の当事者意識が入ったら楽しくなるっていうのがあるところですよね、
やっぱり自分の環境は自分で作りたいっていうのがすっごくあるんでしょうね、まあ、論文で主体性っていうことを取り上げられたわけですけど、まあ、最近本当に思うのは詰まるところ主体性だと思いますよ、はい、
最近認知っていう言葉ならちょっと考え出したんですけど、自分でどう捉えるかっていうものが結局あれなんで、誰からどう言われようと自分がどう物事を捉えるかが結局重要である
っていう、うん、それはそうだと思いますね、
はい、ということで、まあ、詰まるところ主体性、まあ、どう物事を捉えるかっていうところも40歳どうあり方としてあるんだということにつながりそうですね。早稲田大学大学院教授杉浦正和先生をゲストにお迎えしました。杉浦先生、ございました。それでは、ごきげんよう。ポッドキャスト40歳のディスタンス。